スリートを通して社会のさまざまな課題を考えていくプログラム。New Sportify。
皆さんこんにちは。ニュースポ代表の小澤健人です。
山影ヒーローです。さてこの番組はさまざまなジャンルのアスリートをゲストにお迎えして、そのアスリートを通して社会のさまざまな課題を解決に向けて3つのワードに沿って考えていくプログラムです。1つ、スポーツビジネスの課題、お金の課題。2、スポーツの技術、テクノロジーの課題、まあ、お気に入りグッズもありです。3、セカンドキャリア、デュアルキャリアとも言いますが、この課題、この3つのワードを軸にお送りしていきます。さあ今回のですね、番組スポンサーはサンタフェ。今回私がリブランディングに関わっているサンタフェというですね、アパレルブランドで、はい、この番組は提供します。
ありがとうございます。
さて今回のアスリートですが、
今回はですね、ブラインドサッカー日本代表、先日のですねパラリンピックでも10番をつけてキャプテンをやっておりました弊社所属の河村亮選手に来ていただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。もう結構日本中が知ってるのでプロフィールもね、
そうですね、
言うのもなんですが、はい、ちょっと紹介させていただきます。
よろしくお願いします。
ちょっと言いにくいですよ、チーム名がパペレシアル品川。
ああ言えましたね。
ブラインドサッカー日本代表のキャプテンです。小学生1年生から少年サッカーをやっていましたが、5歳の頃、病床発症しまして、7歳の頃からその進行により視力が著しく低下しました。中学以降はサッカーを離れ陸上競技に取り組みます。鍼灸マッサージ関係の資格取得を目指し、2007年に進学した筑波技術大学でブラインドサッカーを始めました。大学入学当初の頃までは弱視でありましたが、2009年頃にはかなり見えづらくなり、2013年には全盲と診断されます。2013年3月日本代表に選出された初戦であるブラジルとの親善試合で代表初ゴールを奪います。3月20日フットサル大宮で行われたこの試合で、川村選手は2点先行された後半終盤48分に日本代表唯一のゴールを挙げた2014年日本選手権で MVP にも選ばれたというで、パラリンピックでは皆さんご存知の川村亮さんということでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
いや、ビッグなゲストが来てくれましたね。
いや、ありがとうございます。
しかも出身大阪なんですよ。
大阪です。
はい。で、僕が今住んでる東大阪の町が非常に近くてですね、はい、実は近所、
ご近所です。
はい。
なんか大阪なイメージ、でんがな漫画なイメージはちょっとないですけど。
まあ、でもちょいちょい普通に喋ってたら、うん、はい、関西弁出ますよ。
じゃあ突っ込んだりとかするんです
か。いや、突っ込みなのかボケなのか。
そういうことか。
どっちも行けます。
どっちも行ける。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、まずはもうどこでも聞かれてると思いますけども、はい、ちょっとキャッチに言うと、うん、まあ、オリンピック終わってどうですかと、うん、いうことですよね。
そうですね、うん、パラリンピック振り返ってみて、は
い、いや非常に楽しかったというか、幸せな時間を過ごさせていただいたなというような心境ですね。もう本当に東京パラリンピックを夢見て、ずっとこれまで取り組んできたので、うん、まあ、世界最高峰の舞台で本気の戦いを、うん、本気のサッカーができたので、
うん、
まあ、苦しい時間帯もたくさんあったんですけど、うん、本当に暑い時期に苦しい戦いでしたけど、
うん、
そして目標としていたメダル獲得っていうのはできなくて本当に悔しいんですけど、それでも素晴らしい舞台でサッカーができるという意味では本当純粋に幸せだったなと思います、
うん、いやでも見てるね、うちも本当感動をもらいましたよね。おそらくやっぱパラリンピックで初めてこうブラインドサッカーというものを見た人っていうのも明らかに多いので、はい、まあ、そういう意味でも非常にこう価値のあったパラリンピックだったかなと、はい。
なんかパラリンピックでそのブラインドサッカーをちゃんと日本で見れて、なんか具現化したというか自分の中で、うん、あ、こんな面白いスポーツなんだっていうのは、うんうん、前までね、いろんな、まあ、各オリンピックパラリンピックではブラインドサッカー見てましたけども、なんかその辺ちょっとうやもやで、あ、うん、いい、面白いんだろうなっていう感じで、
ね、例えば
ちょっと NHK とかでやってるのもちょこっと見たりとかするぐらいのとこだったのが、うん、非常に近くなったなってイメージがありますよね、
うん。
なんか声かけられることも多くなったんじゃないですか。
そうですね、あのブラインドサッカーという競技自体がまず周知されて、今までって ゼロから競技を説明していましたけど、ルール説明したりとか、うん、競技のことを説明していましたけど、あ、ぶら下がねって、
ぶら下がね、
はい、うん、テレビで見たよっていうような反応から始まるので、うん、まあ、パラリンピック見たよっていう話から始まるので、やっぱスタートラインが変わったなっていう印象ですし、うんうん、まあ、僕が歩いててもやっぱりブラインドサッカーの選手ですかっていうか、はい、声かけることはあります。
うん、そうですね、ヒーローですからね。
ねえ、ほんと国民的ヒーローになって、はい、ちょっとタレントさんとかも、うん、結構興味が湧いてこうやってるみたいな人も多くなってきてますよね。次長課長の河本さんだ、伊集院光さんだ。
あ、そうなんですか。
そうですね、本当著名な方がブラインドサッカーの競技のことを知って興味を持ってくれて、うん、はあ、実際に試合を見に来ていただいたこともありますし、テレビやラジオでブラインドサッカーの特集を組んでくれたりとか、本当にアスリートだけではなくていろんなタレントの方々も競技のことをすごく伝えていただいてるなと思ってます。
小沢さん見られに行ったことあるんですか。
生で見たことはないですね、まだね。やっぱパラリンピックをテレビ通して見るっていうこと、まあ、一緒にブラインドサッカーしたことがあるので、
ああ、そうだ、
両方とも教えてもらってうちの社員たち、まあ、みんなサッカー経験者なんでやらせてもらったんですけど、まあ、YouTube でもうちアップさせていただいてるんで、はい、よかったら、はい、まあしかしすごかったですよ、その体験といえば。というのも、もうりょうくんのもうその超越したレベルというか次元にびっくりしましたね。それ見えてないのにサッカーやってるっていうのと、うん、僕らが見えない世界でサッカーをやった時のこの恐怖感と、もうその感覚のもう限界、もう走ることさえもう難しい、
そう
あれはいい体験でしたね。でそれこそうちの、まあ、ニュースポの仕事で高校に、まあ、スポーツとかやってる子たちにも両国にブランドサッカーを通した、まあ、指導というか授業とかをやらせていただいたり、小学生向けにもやらせていただいたんですけど、やっぱりそれでもすごくこうみんなの反応というかこう驚きだったり、まあ、気づきだったりっていう、すごい僕そこからのこう学びが多いんで、これはもっともっとこう広げていきたいなっていうのはすごい思ってますね。
基本的なこのルールっていうのは簡単に言うとどんなものになるんですか。
基本的には5人制でプレーします。でフットサルのルールを基本としていて、コートの大きさもフットサルと同じで、フィールドプレー4人が全員視覚障害者でアイマスクをつけて全く見えない状態でプレーします。でゴールキーパーは目が見える人、健常者が務めるんですね。なのでここで視覚障害者と健常者が同じピッチで混ざり合ってプレーするというような競技ですね。あとは見えない選手たちがプレーするので、ボールにこう転がるとシャカシャカと音が鳴るような工夫がされていて、これが一番特徴的なルールかなとは思います、うん、あとはサイドからボールが出ないようにサイドフェンスがあったりだとか、うん、あとは見えない選手同士でボールを奪い合った時に衝突しないようにこうボイという、ね、声をかけて、
ボイボイ、あれ何語なんでしょう、
はい、あれはスペイン語ですね。スペイン語で行くぞっていう意味で、
ボイボイゴーゴーってこと
ですね。ボールを取りに行くとき、ディフェンスに行くときっていうのは必ずボイっていう声を出さないとこれはファールになってしまうんですね、うん、でそういったルールに工夫をしていくことで目が見えなくてもサッカーができるという、そんな競技です。
初めてやった人とかにどういうのが難しいって言われることが多いですか。
サッカーされていた方は足元にボールがあればある程度扱えるんですね。見えなくてもある程度扱えるんですけど、うん、ボールが足元から離れた時に、
うん、
一気にもう戦闘能力を失うという、
そう、
もう迷子ですよ、迷子
思い出迷子、
迷子、もう旗から見たらもうなんか阿波踊りしてるやつ、ね、もう怖いんですよ、なんせ怖いからこう手で何かこう障害物を探すんですよね。それがもう阿波踊りみたいになって、
チャンチャランチャ、
そう、チャンチャランチャ、チャンチャランチャみたいになって、もう足でボールを探して、でブラインドサッカーって結局そのボールが音鳴らないと、もう止まった瞬間に分からなくなるんですよ。 なのでもう見失ったら終わりっていうのと、まあ体験して思ったのは、そのやっぱりまあ彼の、まあ、この後もっと深掘りしていきたいと思ってるんですけど、その耳の能力っていうものがもう我々はどれだけ使えてないのかっていうのに気づかされる。例えばその音の距離感とか、もう彼だったら僕がここで手叩いたらもう目の前でビタ止めできるんですよ。ダッシュで走ってきてここの目の前で止まれるんですよ。
うそ。
それを僕らが目隠しして山影さんが手叩いてやるじゃないですか。いや、当たるのが怖いんでめちゃめちゃ手前で止まるんですよ。
もうやだ。
まずでもある程度もうこれは近いだろうなと思ったところで止まってもやっぱ1メートル以上離れてたりとか、
怖がっちゃいます
もんね。やっぱそれだけこう距離感っていうのが曖昧なんですよね。音から得る情報、
そうですね、
うん、だボールもそうなんですよ。ボールも音鳴ってるんで、あ、この辺だなと思ってその正面に入るじゃないですか。全然違うんですよ。だからトラップできないです、パスもらったら。
トラップ難しいですね。
めっちゃ難しい。なんか
じゃそう、トラッパーもプロでも難しい。
あ、でも彼は余裕でできるんですよ。僕らバーンってパス出すじゃないですか、うん、それ彼はもうボールの正面に入って絶対止めれるんですけど、
どうやったらどうしたらできるんですか、それマジ。
いや、やっぱボールの音をしっかり聞いてそのラインに入って止めるっていう、まあ僕もかなり時間はかかりましたけど、はい、
絶対ずれます。もう30センチずれたらもう僕ら無理です。
これでも音が鳴っていて、でボイとかこう指示を言う人がいるじゃないですか、
はい、
その音を聞きながら、その指示を聞きながらそこに向かっていくんですよね。
いや、そうですね。なので、まあ、味方同士でも声を掛け合ってますし、ゴールキーパーとあとセンターガイドという、まあ、監督のエリア、それからゴール裏のガイドというところの3つのポジションから見える人が声を出してくれて、指示を出してくれるんですけど、その声を、その情報提供をしっかりと聞きながら、そしてボールの音を聞きながら、味方の声を聞きながら、相手のボイも聞きながらっていうところで、試合中本当にいろんな音が飛び交っていく中でプレーしていくんですけど、その瞬間に必要な情報、必要な音を聞き取って聞き分けて、で頭で判断してプレーを実行していくっていう、この能力が非常に重要だなと思ってます。
すごいですよね。同時にいろんな音聞こえてくるわけじゃないですか。それにプライオリティつけて、まあ、まずボールを絶対聞いとかないと、まずボール追えないけど、ガイドの指示も聞きながら例えばシュートを打ったりとか、同時に全部音を仕分けするわけですね。なんか実験とかしたら、なんかあの聖徳太子じゃないですけど、もう一気に周りに5人が同時にパパって喋ったら全部、あ、何誰さんこれとか、なんか言いそうですよね。
いや本当そう思います、ね、
そういう実験とかやったことないと。
いや、ないっすね。
ちょっと今度やってみましょう。
やりましょう。普通に人を実験台にしようとする。
いやいや、それが能力の。
なるほどね。
さあ、もう5人同時に喋っても全部聞き取れるとかね。
なんか違う、その朝日新聞のポッドキャストで河本さんが出てて言ってたのは、そのコミュニケーション能力が非常に必要なスポーツだって言ってて、うん、
はい、
明確にどうしたらいいのかっていう指示をするのは非常に難しいんだなっていうのを感じたと話しましたけど、やっぱそういうことですか。どこどこに何があるか、もうスイカ割りの非常に高度なパターンじゃないですか、
はい、まあ、それではね、日常生活でも思います。例えば恵比寿駅からここまで来るにしても、まあ、彼と一緒にこう来るわけじゃないですか。で、僕もやっぱ彼と出会うまでにそういう全盲の人と、ね、一緒に過ごすことってやっぱなかなかなかったんで、うん、こう自分がどうしてあげたらいいのかっていうのをこう彼と過ごしながら、まあ学んでるんですけど、うん、やっぱりその見えてないこの世界を言葉で彼に表現するってめっちゃむずいですよ。ここの道も例えば狭いよとか、この段差もどれぐらいの高さなのかとかっていうのをやっぱ逐一伝えるっていうのはすごい難しくて、
うん、
これあのサッカーのフィールドでもなんか敵がそっちの方から来てるよって言ったら、そっちがもうどっちか分かんないじゃないですか。
そうですね、右前方90度から来てるよとか、
とかそういうやっぱ指示のやっぱり具体性とかっても絶対難しいと思うんですよ。これや、うん、ブラインドサッカーやった時にもすごい思ったんですけど、
うん、それ自信能力が高くなるってことですか、まあ、プレイヤーにしてみると。
言語化能力は非常に求められるかなとは思いますね。
そのプレイをしてる人たちが言語化能力、
はい、まあ、もちろんガイドの人たちもそうですけど、お互いコミュニケーションを取る中で相手にどういう言葉で伝えたら理解しやすいか、プレイしやすいかっていうところを考えながら、そして常にフィードバックしながら、どういう言葉がいいかっていうのをお互いに常に 最適化を図りながらプレーしていくと、
うん、逆に言うと川村さんもそういうふうに、はい、あの意見を言うときは明確化しようっていう頭になるんですか？
ありますね、やっぱりお互いに、あの僕が一方的にこういう言葉でこういう言葉を使ってっていいと思っていたことが実は相手にとっては
不快だったり分からなかったり
だったり、もっと他にもっといい言葉があったりっていうこともあると思うので、それを追求していくっていう、そこの
すっげーな、はい、
プレー以外の時間で、ピッチ以外のところで選手同士あのコミュニケーションを取るってところが非常に大切な競技かなと思ってます、
うん、緩急必要だけど、まあ、ピッチ外でもちゃんとこう伝わる言葉と考えながらってことですね、は
い、いや本当にだから僕らが普段どれだけ抽象的な表現を使ってるのかってブラインドサッカーってめっちゃ気づかされるんですよ。そうっすよね、さっきのそのそっちの方とか、はいはいはい、例えばあれとかそれとかそんな感じとか、うん、こう普段の話し方とかでもめちゃめちゃ、うん、あれあるやんあれもうあれってめっちゃ使うじゃないですか、うん、もうあれってないのねって感じじゃないですか、
うんうん、まあ年だから我々しょうがないですけどね
そうっていうのが、まあ、そのブラインドサッカーを僕らがやって体験した時もそのボールの場所とか人がこっちから来てるとかの表現が出てこないんですよ。あのあちゃうちゃうちゃうあのこ、こんな感じのあそっちそっちとかもうなんか全然伝わんどこどこどこみたいな感じになるんですよ。もう伝えるのも下手やしみたいな。普段はそれでまかり通ってるんやなっていうのをめっちゃ気づかされるんですよ。さっきのそういうね、まあ、ガイドとか その指示とかも、もうどんだけ彼らがそれをすぐに聞き取って把握できるかっていうのはめちゃめちゃ訓練が必要
ですね。なんかコツってあるんですか、そういう伝えたり伝割りやすい言葉と なんか
そこに常にアンテナ張って気づいて追求できるかっていうところですかね。あの、まあ、よくあるのはやっぱりあとちょっととかもっとっていう言葉が、
うん、
ね、抽象的なんですよ、うん、もっといけとかあとちょっとも
っといけやばいね、はい、どれぐらいいけがいいかわかりますもん ね、 ね、
はい、
これまあちょっと次回になっちゃうかもしれないですけど、それよくあるあのビジネスでも、
はいはい、
あともうちょっと頑張ってくんないな、僕と今ディレクターの森下なんかよくやります
もうちょっとだけ
もうちょっとだけもうちょっとだけ頑張ってどんぐらいの編集ならこんぐらいできんだろうとか
具体性がないですね、はい、
この抽象的な言葉をいかに言語化していくか、お互い伝え、うん、あの共通理解できるかっていうところを追求していく作業がとても大事なことかなと思ってます、うん、そこに常にアンテナを張ってお互いにじゃあどういう言葉がいいかなって、うん、こう意見交換できるような関係性っていうのが求められるかなと思います。
ちょっとこの、まあ、これ今日は今回はオープニングですわ、これ前段で次のエピソードはまあしっかりちょっとビジネスのことに聞きながら、まあこれ薄くなる濃くなるは別としてちょっと話を聞きながら順に追っていきましょう。
そうしましょう。
まずは今回のここまでとしましょうか
、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニュースポーティファイ、今回はここまで。また次回お楽しみに。